まあこの番組が本当の自分に向き合うラジオって言ってますけども、要するに自分探しに悩み続けてる人ってめっちゃいると思うんですよ。でこれなんで悩み続けてるかっていうと、問題点が何かっていうのと、その自己分析とか自分探しの方法、終わらせ方が分かんないから、ずっと悩み続けてるわけですよね。はい。なんで今回の放送ではもうそこを明確にしていきますんで、ぜひ気になった方は最後までお聞きください。それでは行きましょう。
エンタメ忍者みやゆの本当の自分に向き合うラジオ。
この番組は顔を見ただけで自分や相手の本質がわかる超人相学を使ってカウンセリングやパフォーマンスをしてきたみやゆが、自分探しを終わらせたい、人生をもっと豊かにしたい、そう思ってるあなたに本当の自分に向き合う時間をお届けする番組です。
どうも、超人相塾代表のエンタメ忍者みやゆです。ターンターンということで、本当の自分に向き合うラジオ始まりました。最初にお知らせでございます。この番組はスタイフ、 YouTube、 各種ポッドキャストで配信しておりますんで、まずは普段ご利用されてるサービスでフォローだけしておいていただけるとありがたいでございます。ということで、YouTube なんかもね、チャンネル登録していただく、徐々に増えてきてますんで、よかったらよろしくお願いします。ということで本題入りますか。はい。もう自分探し終えれてますか、皆さん。自分探し症候群になってないですか、ということで。まあ、じゃあまず何っていうことなんですけど、自分探し症候群。はい。まあ言ったらですね、まあ自分探しですよ。自分の使命とか、アイデンティティですかね。要は、他者とは違う、こう、自分独自の性質みたいなのを、追い求め続けちゃってる、ずっとやってるよっていう状態が自分探し症候群って勝手に言ってますけど、はい。まあこれがね、やばいと。じゃあこれなんでなんのって自分でもね、認識してない中で、軽めの、これ重度の自分探し症候群の方と軽めの方いるんですけど、結構皆さん軽めの自分探し症候群になっちゃってると思うんですよ。結局何したらいいんだろうな、自分って何なんだろうって、もううっすら思い続けてる。じゃあこれなんでこんな状況になってんのって言いますと、これはですね、まあ言ったら SNS ですよ。インターネットと SNS ですよ。これがなかったらね、もっと20年前は自分探し症候群になってなかったと思うんですよ。はい。けどね、これがね、インターネットと SNS が出てきたせいで、もう多くの成功事例とか、キラキラしたライフスタイルがもうね、情報としてあるだけじゃなく、もう毎日更新されていくわけですよ。で、それを見続けるわけですね。そしたらどうなるか。え、もうこの人みたいになりたい、自分もそうなりたいけど、どうしたらいいんだ。で、次の日もまた、ああ、こんなんがあるんだ、私もこうなりたい。もうね、無理よ。バンバン比較材料出てきますから。で、これがね、向き合えないと、どんどん自己認識がね、なんか曖昧になってきて、ただただ情報を得るみたいなことになってて、自分探し症候群に皆様陥ってるんじゃないかなと。はい。で、これがね、まあ3つとして問題点でね、絞りますけど、ただただこれがね、自分探し症候群になっちゃってるわ、自分探しうっすらしてるわっていう認識できてるだけでもいいんですけど、その上でね、めっちゃ問題点ありました、これって。はい。まず問題点把握していくことが重要ですから、まあ問題点言ってきましょうか。はい。これの問題点がまず一つ目がね、自分探しループに入ってるっていう。はい。先ほども言いました、インターネットとか SNS で、新しい情報と選択肢が常に提供され続けるわけですよ。はい。もうね、自分探しの情報、自分探しをするためのデータがありすぎて、結果としてこの自分は行動せずに毎回毎回そのデータ情報を見入ってしまうみたいな。だから他人の情報とか言動を見てることで、なんか自分がそれになっちゃってるとか、それに慣れてる気がして、自分探しデータで、結局自分は何も行動してないのに、人生終わっちゃったみたいなことがあり得るわけですよ。それが自分探しループで。もうどんどん情報を、あれ結局何もしてないやんっていうループに入っちゃうっていうのが、この自分探し症候群の問題点ですよね。はい。 これに入るとね結構やばいし行動できないんですよね。はい、出てくるもの SNS で出てくるものって最上級のものですから、はい、私もこれを食べたい、私もこれになりたい、そのためにはいろいろしないといけないんですけどね、けどもやっぱそれを見て私もみたいなことでこのループに入っちゃうとやばいなと。はい、そして2つ目ですよ、問題点これです。自分探しループに入るとどうなるか、自己認識の混乱と疲弊ですね。はい、もうねずっとね自分探ししていろんな人の情報を見てたらねもう何やりたいか分かんなくなるんですよ。でそうすると精神的に疲労するし蓄積されてもうメンタルどんどん追い込まれていくっていう。でこうなるとねまあ人間関係とか仕事とかパフォーマンス下がりますよ。でそうしたらもうどんどんどんどん負のループに入っていくっていう。はい、だからこれをねやってる、だから SNS ショート動画が今どんどんバズってどんどん人に見られていく、ちょっとの時間でバンバン見られていく動画、まあ、SNS さん側からしたら広告とかね見てほしいんで、やっぱそれを生み出してほしいとクリエイターに言いますから、ってなるとそれをまんまと見た人たちはどんどん疲弊していくわけですよ。はい、これが問題ですよね。そして3つ目の問題点、無限の選択肢からの決定条件ですよ。はい、どうすんのと、めちゃくちゃインターネット SNS に情報が無限にありますよ。そっからその人のキャリアとかライフスタイル、趣味とか、まあ交友関係とか、自分探しをしてるんですけど無限に選択肢ありますから、そっからの決定条件どうするんって、結果として何も選べないとか決めれない状況に陥るわけですよ。はい、これがさらに自分探しを複雑化させて悪循環に陥っちゃうっていうことでございますわね。はい、でこれ今後この選択肢ってどんどん増えていきますからさらに複雑化していきます。この状態で自分探し症候群に向き合ってなかったらもうこれからさらに自分探しループ入ってきますからね。だからやべえぞと。なんでこのようなこの3つの問題で言いましたのが、自分探しループ入っちゃう、自己認識の混乱と疲弊しちゃう、無限の選択肢から決定条件わかんない、この自分探し症候群の問題から抜け出さないと、自己分析だけをこう自分探しだけをし続けて結局自分は何も行動せずに結果も得れずに人生が終わっちゃったよっていう、この最悪な事態に陥るわけですよ。何だったんこれみたいな、他人の言動とか何に反応して自分何もやってないやんみたいな、自分何も本気になってないやんっていうことになるわけですよ。やべえじゃんと。じゃあ自分探し症候群から抜け出して自己分析っていうのを終わらせるためにはどうしたらいいのかと。はい、その手順をじゃあ紹介しましょうか。はい、行きましょう。これ簡単です。まあ3つの手順ってしましたけど、まず簡単です。一番最初に何をすればいいのか、簡単でございます。これね、自己分析の手助けをしてくれる専門家を決めることです。はい、要はね、自分探し症候群になってるのに一人で自分探しとか自己分析したところでいい結果求められないですよ。要は自分探しどころか自分探しの方法を探してる状態ですから今。はい、自分で自分探しきれるわけないですよ。ここにまず気づかないといけない。自分探ししてるようで自分探しをしてるっていう。はい、なんでさっさとねそのプロに頼んじゃった方がいいんです。だからなんか自己分析を進め、自己分析をしてくれるコーチとかカウンセラーですよね。もうちゃっちゃとね、そういう人に助けを借りた方がいいわけですよ。なんでそうしたら客観的な視点で自己認識を深めるサポートとか、アドバイスしてくれるんで。で、これがね、別に家族とか友人とか同僚とかそういうのでもいいんですけど、やっぱね、ちょっとそこに相談しちゃうと結構曖昧な回答とか応援、あとはね、否定っていうのもありますから。いや、実はこういうスキルを学んで起業しようと思ってるんだっていう時に、起業してない人に相談したら、いや、そんなことしない方がいいんじゃない？ それは危険だよっていう、その否定に入っちゃって、せっかく自分が何かしようと思ってるのに、まあそこから移動できなくなっちゃうっていうことに、はい、なる可能性もあるので、だから自分探し症候群から抜け出そうとしてるのに抜けれないっていう可能性もあるので、まあなるべく専門家の方に自分のことについて話したりアドバイスをもらう方がいいのかなと思います。はい、そしてじゃあ自分自己分析の手助けをしてくれる専門家決めたらどうするか、目的を明確にするですよね。はい、では何でしょう、コミュニケーションが苦手な理由とか、対策を知りたいとか、新しい仕事をしたいが、そのスキルを身につけたいみたいな、いや具体的な目標目的を持つことで自己分析、そして自分を探す方向性が明確になるんで、はい、なんでね、自分探しするために旅に出るっていいですけど、いやその前にまず自分に向き合った方がいいですから自分探しのために初めてのインドに行くんだ、いや絶対自分と話した方がいいやっていう風なんで、このラジオのねテーマも自分、本当の自分に向き合うラジオですけど、いやまずは自分に向き合いましょうと。で向き合った上で結果出てきた疑問や悩みを専門家に投げかけると、そうすることで要は自分探しを、やっと本当の意味での自分探しをスタートできますから、はい、まずは目的を明確にしましょう。そして自分の目的明確にして専門家に話したりしたら、実際に具体的な行動計画を立てると、はい、まあこれも一人でやってもいいですけども、不安な場合はね専門家とやった方がいいです。はい、人とのコミュニケーションを円滑にするためにどんな手順踏んだらいいんだろうなとか、新しい仕事のスキル身につけるためにどんな学習計画してっていうのを、この行動計画を立ててタスクを細分化してあげると、はい、でこれまああとはもう実行していくだけですね。実行したら定期的にその進捗を確認して、必要に応じてちょっと修正をしていくと。行動計画こういう風にタスクしてたけど、もう全部できちゃったからもうちょい詰めようとか、は全然できなかったからもうちょいタスクを明確化細分化しようっていう、これやるだけですねこれによって自己分析だけじゃなくて、自分がやりたかったことや目標を現実的に達成することができると。はい、なんで自己分析ですね。これを終わらせるための手順としては、まずは自己分析の手助けをしてくれる専門家を決めると。そして、自分のやりたいこと、目的を明確にする。で、その明確にしたものから行動計画を立て、タスクを細分化して、実際に行動する。これですよ。これで、自分探しなんていうものは終わります。はい。自分探し症候群、これから抜け出すためにはね、もうまずはね、自分探しをやめないといけないですから。ちゃっちゃと早く本当の自分に向き合おうよと。はい、ということですね。じゃあですよ、これ。自分探し症候群抜け出して、自己分析を効率的に終わらせるために、専門家の他者の助けを借りればいいって言いますけど、じゃあ誰に、ね、助けを求めたらいいんだと、誰に相談したらいいんだって言ったら僕ですよね超人相塾ですよ。はい、まあ言ったらあなたの全てが書かれた超自分マニュアル制作しますから、だからそこを作った上であなたのお悩みご相談内容に向き合いますんでね、はい、ぜひ自分探し症候群ループに入っちゃってる人はね、もうさっさとそこ抜け出してほしいですよね。さっさともうね、自分探し自己分析は終えて、あとは自分の目標とかやりたいことに向き合って、ただただ行動してもやりたいことやってくださいと、もう SNS 見てああだこうだ言ってる場合じゃないですよ。他人がどうした、他人がこうで何とかにねガチャガチャ言ってる場合じゃないです。もう自分に向き合ってください。もうはい、なんでね、もうそこの部分早くクリアにしたい人はぜひ僕にご相談ください。はい、超自分マニュアルね、概要欄に詳細貼ってますんで、まずは詳細チェックしてみてください。もうこれ最強のやつ作りましたんで、はい、詳細ぜひチェックお願いします。エンディングです。ということで、本当の自分に向き合うことを習慣化したい方、ぜひこの番組フォローしておいてください。そしていいねなんかもいただけるとありがたいでございます。感想リクエスト、お悩み相談とは公式ページのホームからご応募ください。リンク概要欄に貼っております。ということで、 超自分マニュアルですよ。まあ、先ほどご紹介しましたけども、この制作ですね、次の予約受付情報6月22日に発表しますと言ってたんですが、2日前の6月20日に発表するかもしれません。はい、ちょっと諸事情ありまして、はい、なんで6月20日ですね、もし超自分マニュアル気になった方は、あの、いろいろ発表しますんで、まずは超自分マニュアル、あ、超人相塾の公式 LINE ですね。はい、こちら追加、友達追加していただきますと最速で情報をお伝えしますんで、ぜひまだしてない方はしておいてください。ということで、また次回の配信でお会いしましょう。超人相塾代表のエンタメ忍者宮由でした。ドローン。